イエス様は神様の教えに反することを言った罪で裁判にかけられました。イエス様は何の罪も犯していない方でした。しかしユダヤ人の指導者たちの正しくない裁判によって死刑にされることが決まりました。そしてローマ帝国の総督のポンティオ・ピラトに引き渡されたのです。ピラトはイエス様には死刑にされるような罪がないと分かっていました。ですから最初は何とかイエス様を釈放するように努力をしました。しかしユダヤの人々が十字架につけろと言って騒ぎ続けるので十字架につけて死刑にすることにしました。ローマ帝国の兵士たちは死刑が決まったイエス様にいろいろなひどいことをしました。紫色の服を着せて棘のある茨で作った冠をかぶらせました。そして兵士たちはユダヤ人の万歳と言って敬礼し始めました。ユダヤ人の万歳と言ってもイエス様を敬っているのではありません。心の中ではなんと惨めなユダヤ人の王だろうと言ってイエス様を馬鹿にしているのです。それだけではなく足の棒で頭を叩いたり唾を吐きかけたりひざまずいて拝むふりをしたりしました。こうしてイエス様を散々侮辱した後、紫色の服を脱がせて元の服を着せ、十字架につけるために外に引き出したのでした。イエス様を十字架につける場所は、エルサレムの都の城壁の外にあるゴルゴタという丘でした。そこまで重い十字架を背負っていくのは大変なことです。そこで兵士たちはちょうど通りかかったキレネ人のシモンという人に十字架を背負わせました。キレネ人というのは今の北アフリカのリビアあたりの人のことです。こうしてキレネ人のシモンさんは思いがけずイエス様の十字架の処刑に関わることになりました。ゴルゴタの丘に連れて行かれたイエス様はもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えられました。これは十字架で処刑される痛みを和らげるためのものであったのかもしれません。しかしイエス様はそれをお受けになりませんでした。きっと十字架の上で全ての痛みと苦しみを引き受ける覚悟でいらっしゃったからでしょう。兵士たちはイエス様の服を脱がせて十字架につけました。今日の箇所には書かれていませんが、太い釘を手と足に打って十字架の木につけるのですから、その痛さはどれほどひどいものだったでしょうか。そしてその痛さにも増して苦しかったのは、イエス様が罪のない方であるにもかかわらず、神様の教えに反する罪人として処刑されるという屈辱を 耐え忍ばなければならなかったことでした。人々は、おやおや神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろと言ってイエス様を罵りました。ユダヤ人の指導者たちも、他人は救ったのに自分は救えない、メシアイスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろうと言って罵りました。なんとひどいことでしょうか。こうしてイエス様は罪のある私たちの代わりに十字架についてくださいました。私たちの代わりに十字架上で死んで、私たちの罪の償いをしてくださったのです。そのイエス様を信じることによって、私たちは今、罪を許されています。私たちも人から苦しめられたり、侮辱されたりすることがあります。しかし、私たちの苦しみは、イエス様の苦しみに比べれば、ほんの小さなものです。私たちはいつもイエス様の十字架を心の中にしっかりと持っていましょう。そして自分がイエス様の十字架の苦しみによって救われたものだということを忘れないで生きていきましょう。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、罪のないイエス様が私たちの代わりに罪人として十字架で処刑され、私たちの罪を償ってくださったことを覚えて、その不思議さ、その苦しさ、そしてその恵みの大きさを私たちは思います。どうか私たちがこのイエス様の十字架によって救われて生かされているということを忘れないで毎日生きていくことができますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。